市長と語ろう。今日のお客様は平山和康さんです。平山さんは三島市出身で、現役時代は仕事の関係で東京をはじめ全国を転々としてきましたが、定年を機に田舎暮らしを求めて金谷に移住してきました。現在は地場産業である茶業のお手伝いをご夫婦でしていたり、ラジオデイズというバンドでの音楽活動もされています。そこで今回は、市長と移住定住、島田暮らしを始めてというテーマで語り合っていただきます。
はい、平山さん、こんにちは。
こんにちは、お久しぶりです。
お久しぶりです。いや、実は島田人巡りという新しい本が発売されていまして、はい、この中に平山さんご夫妻の本当に素晴らしい笑顔の写真が載ってました。
ヘッドピースを嫁さんにされちゃって、
はい、
私は気づかなかったという、結構受けてます。
はい、あの、本当にね、金谷の暮らし楽しんでらっしゃるなって、
おかげさまで、
写真からも見受けられます。それに、あの、夢作りライブですか。
はい、
何度もご夫妻の歌声聞かせていただきました。
ありがとうございます。
詩を書かれて作曲もされるということで、私も CD いただいて聞かせていただきました。
お恥ずかしいですが、
今、ご自分のふるさとではないこの金谷を永住の地として選んでいただいて、しかも輝いて暮らしてらっしゃると伺ってます。
まあ、本当に出会った方々のおかげだと思って、うん、その感謝と恩返しのつもりで町を元気にするための音楽活動を始めたわけですけれども、うんうん、あるいは参加したというべきなのかもしれませんが、本当に盛り上げたいと思ってます。
そうですね、あの、音楽で街を元気にというスローガンというかな、それが本当に、あの、誰にでもすごくよくわかるし、それから平山さんが作られた歌で Find Your Dreams という、はい、夢作りで会おうよという歌詞の中にね、その木になれば輝けるこの街というフレーズが何度も出てくるんですよね。はい、平山さんから見たときに、この街の魅力、そしてまたその気になれば輝けるっていうところはどんなところだと思われます？
ですから、その都会は私も長く住んだんですけども、個性がうずもれてしまうんですよね。まあ、そんな中で自分がその気になれば、本当にこういう街は受け入れてくれて、輝けるその気になれば、
そうですね、一人一人の顔が見える街だと思うです。そして私自身もね、まあ、島田で生まれ育ったわけではありません。でも自分の生涯かけるほどこの町を愛している。やっぱりその一つにはここで出会った人たちだし、それからただ都会に憧れて都会みたいになろうっていうんじゃなくてね、この町には都会にはない魅力があるですよね。
ええ、
そこをやっぱり我々が自信と誇りに変えていく、そのことがまず一歩かなって思うんです。
僕はでかいビルとかショッピングセンターとか作ってきましたけども、はい、ミニ東京は魅力ないと思うんですよね。
う
ん、
そうですね、
同じようなものを作っても、
はい、まあ、街づくりを関わってこられて、まあ、その平山さんから見たときに、この島田の街がどう見えるのかっていうことと、なぜ、この街を永住の地に選ばれたのか、お聞かせいただけますか。
まあ、申し訳ないけども、島田ありきではなかった。
はい、
ただ一人だけ、知り合いがいて、はい、一軒茶畑の真ん中へ空いてるけどどうかという話がありまして、そして見に来て、
はい、
本当に茶畑の真ん中で、しかもちょっと高台で、よしと、もうその場で即決して決めました。
そうですか。
ですから、うん、本当の魅力を感じたっていうのはその後、
うん、
少しずつ地域の方と出会って、はい、コミュニケーションを取って、
はい、
そんな中から、まあ、それほどすごい便利ではない、
はい、
それはもう覚悟の上でしたから、うんうん、ただそこそこ便利な街だな、
はい、
それと、まあ、嫁さんもそうですけども、自然が好きで、その移り変わりとか、それを楽しむだけでも、まあ、今私フェイスブックもやってますけども、茶畑あるいはお茶の仕事してるとかいうのにはアクセスが来るんですよ。しかも都会の昔の仲間たちから、はい、そして我が家には年間 4,50 人泊まりがけで、 延べにすると来るんですね、古民家までは行かないんですけども、田舎屋で過ごす時間というのがみんな楽しそうで、延々と語り合いながら過ごしていくという、ですからそんなところから彼ら自身もこの町の魅力っていうのは感じてくれてるのかなという思いはあります。
そうですね、まあ、大都会で暮らし仕事してる人から見たらやっぱりこの青空と広がる大地、茶畑の中に立つ一軒家でね、どんなに大声で話そうが音楽を奏でようが、はい、誰も気にしなくていい、そういったところは一つの理想郷なんだと思うですね。平山さんはね、なんていうのかな、生き方を探ってるような新たな生き方をね、そのために本当に積極的にいろんなところに飛び込んでいかれて、人間関係も作られて、そして見ず知らずの方でもね、ぜひうちに遊びに来てくださいっておっしゃってくださる、ね、やっぱり自分の個性や存在を発揮するために移り住んでこられたっていう、その選択、やっぱりそれがこれからの移住定住のね、大事なコンセプトになると私思うんですね。
それで I ターンっていうことに関して私の持論は、はいはい、アイデンティティターンということで、
なるほど、はい、
都会では埋もれてしまう人たちに対して、はい、うん、自分の個性とか生き様とかいうのをこう発揮するために前向きに移り住んでくること、それがアイターンではないかなというふうに解釈してるんですけども。
そうですね。そしてまたね、そこに住んでる人たちが自分の街をすごく大好きでいいところだって思ってなかったら、他の人にとっても魅力的な街ではないんですね、ですからやっぱりここに住む我々自身が自らの街に自信を持つこと、大好きな街であるという発信ができることが大事かなって私は思ってます。
その辺をね、どういう形で皆さんのこう協力を得ながら、しかも来られたお客様、来街者に対してどういうふうにこう島田ファン作りができるのかなという思いがあるんですね。
そうですね、まあ、島田の方たちは本当におもてなしの心あふれる人たちで、どこから見えたお客様もね、みんな島田人に魅了される、そういう良さもある一方、どちらかというと川越しの文化もまだ残っていてですね、自ら動き出すということに対しては、どちらかというと町の姿勢もあるやもしれませんね。
そうですね、受け身的なところはありますね。
そうですね、それを自ら動かすというところで誰かが牽引していかないとならないんだろうなって思うのと、それからまさにそのアイターンを促進するためには何をしたらいいのかということをですね、本気で考えなきゃいけない。その一つに今年は30歳の同窓会というのを、多分お正月になるかもしれませんが、 JC や若い青年団体の方たち、中学校の同窓会グループの方たちにもお手伝いいただいてですね、はい、首都圏あるいは関西圏で働いている島田出身の30歳になられる方たちにもう一度島田に来て仲間と出会って、今の島田を見ていただいて、行政の施策応援も聞いていただいて、もしかしたら島田に戻ってきてここで暮らすのも一つの選択かもしれないなって思っていただけたら嬉しいなって思ってます。
そうですね、私も40代前半にエルカンポイスモという、はい、総務省の提唱した新地方生活主義という言葉と出会って、はい、かなりこれは心を揺すぶられまして、要は学業とか就職で上京した、そのまんま居ついてしまった都市生活者っていっぱいいるんですね、私の仲間にも、でもその言葉に出会った時、本当の豊かさを求めた時、生活の場をもう一度どこにすべきなのかということで心を揺さぶられたんですね、それで私はもうその時40代半ばでどこかに移住、とにかく東京を脱出ということは心に決めてました。
そうですか。最近ね、ムヒカ大統領、世界一貧しい大統領として名を馳せて、日本でも書籍がたくさん売れました。私も持っています。そのムヒカ大統領の言葉の中にね、本当に貧乏な人っていうのは少ししか持っていない、お金のない、そういう人ではなくて、いくらあっても満足しきない そういう人を貧しい人って言うんだっていう言葉がありましたよね。まさに我々日本人の今の価値観、それをついているなって思いました。まさにね、今必要なのはパラダイムシフト、
はい、
価値観の転換が求められているかなと思います。バブルが終わった後も確かそうでしたね。で、今はそれよりももっと大きな人口減少であり、そして高齢化が、ね、すごく進んでいくこの社会、まさに決定的な価値観の転換を迫られる時代になったんですね。まさに私もその思いで日々島田の市政運営をやっているわけです。で、私たちもこの地に住むということの価値観みたいなものをですね、もう一度見直すところに来てるかなって思います。いかがですか？
何もない豊かさっていう視点もあると思うんですよね。そしてそれを誇りに思う。これは大学のゼミで教授から、世界で一番豊かな人はどこに暮らしている人だみたいな問いかけがあって、先生が言い出したことは、南海の孤島に暮らす漁民の例えを出してきて、先ほどのムヒカ大統領みたいな話につながるわけですけども、要はないものねだりばかりしていても決して心が豊かにならない。どこかで本当の豊かさって自分の中に問いかけるべきなのかなっていう思いはありますよね。
そうですね。で、何もない豊かさっておっしゃいますけどね、私自分自身で思うんです。若い時はね、何でもかんでも欲しかった。だんだん年を取っていくとね、一つ一つ剥がれ落ちるように何にも欲しくならないっていうかな。それこそ健康であれば、日々ご飯が食べていかれれば幸せだと思うし、もっともっと大事なのはお付き合いできる人がいて、自分を受け入れてくれる人がいて、誰かのお役に立てる自分の生活があったなら、やっぱりこれが一番幸せだなって思うんですよね。人はですね、本当に追い詰められて、もうとことんここじゃダメなんだっていうかな、何とかしなければというところにならないと、なかなか自分を変えたり価値観を転換することはできないんですね。しかしながら、あらゆる意味でまさに今その時かなというふうに私は思っています。
まあ、2005年から人口が減り始めて、もう11年目ですか、
はい、
ですからもうそろそろボディーブローのように効いてくるんではないかなと。ただ私は一度は見聞を広めるため都会に出ていいと思うんですよね、ただその時自分の中の生まれた場所っていうのをどこに置いておくのか、心の中の、それがすごく大事なのかなという思いはあります。
そうですね。私もね、都会でもいいし他の場所でもいいです。やっぱりここと違うところに住んでみる、経験してみるって大事だと思うんですね。初めてここに来た方、あるいは久しぶりに帰ってこられた方は、ここの魅力も、それからこういうふうに改善した方がいいよっていうようなこともですね、実に新鮮に目に映る、それをやっぱり大事にしなきゃいけないなと思います。
良さも悪さも客観的に見えますよね、やっぱり外から一度見ると、
そうですね、やっぱりそういう目が大事かなと。
僕はあっていいんじゃないかなと思います、
だから街を変えていくのは、よそ者バカ者若者とか言われますが、このよそ者の視点っていうのもね、とても大事ですから、これから島田に移住定住でね、平山さんのような方が増えていくと、この町もまた大きく変わってくるかなって期待しています。
まあ、私もよそ者とバカ者が合ってるかもしれませんがね、
ぜひこれからもご活躍ください。
ありがとうございます。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は染谷市長と平山和康さんで、移住定住島田暮らしを始めてをテーマに語り合っていただきました。市長と語ろう、次回もお楽しみに。